Welcome to podcast.
Podcast KBS from Kyoto. 墨田隆平の蛤御門の編、令和2年5月13日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。蛤リスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優の墨田隆平です。さて、今夜も早速乾杯しましょうかね。皆さん、飲み物は準備できておりますでしょうか？アルコール飲まれる方は、お酒ね、ビールやったり、日本酒やったり用意されてるかと思うんですけれども、ね、もしかしたらフリードリンクちゃうわ。なんだ。何ドリンクや。ソフトドリンクや。ソフトドリンクを用意されてる方もいらっしゃると思います。それではまた、佐山さん、いい音をお願いしますよ。ハマグリスナーの皆さん、乾杯！うまい。私は缶ビールをいただきました。早くね、生ビールを飲食店でわーわー言いながらね、飲みたいもんですけれども。で、食べ物もですね、今週もこの番組のスポンサーであります、京都の不動産株式会社さくらの飲食部門の一つ、ハオさんからデリバリーしていただきました。こちらは、油淋鶏弁当ですね。油淋鶏。まあ、簡単に言うと唐揚げですかな、これは。ね。唐揚げと、あと、なんだ？エビチリじゃない。エビマヨと、春巻きと、卵焼きということで。で、いつもの通りご飯にはシェイシェイと、感謝の言葉が書かれておりますけれども、こちらの方こそ感謝でございます。皆さんね、飲みながら、食べながら、この番組聞いていただきたいんですけれども、一つですね、私の方から謝らないといけないことがございまして、というのもですね、この番組はいつも、まあ私がパーソナリティということでやらせてもらってるんですが、ハマグリボーイという、ハマグリボーイズですね、私の同業者の弁護士がですね、聞き手として来ていただいて、いろいろ話を盛り上げてくれてるんですけれども、最近はコロナ禍の中でリモート出演していただいて助けてもらってるんですが、その中のハマグリボーイのリーダーですね、ちょっと香川照江先生に不祥事がございまして、私の方からもこの番組のパーソナリティとしてね、お詫び申し上げないといけないんですけれども、まあ、香川照江さんが何をしたかと言いますとですね、まずですね、そもそもこの香川照江というのはですね、あの人が香川照之に似ているということを自称していまして、で、ある法律事務所に何か用事があって行った時に、なんか事務員が、いや、あの弁護士、香川照之似てると言われてたと。多分言われてないと僕は思うんですけれども、そう思い込んでる節がございまして、香川照之に似てると本人は自称しておりまして、そういうことを言うもんですから、香川、まあ、照之のバッタモンということで、照之の雪っていう字が、ひらがなの A に似てますから、香川照江と私が名付けまして、昔ですね、たけし軍団に、たけしさんがですね、ダウンタウンとか、うっちゃんなんちゃんと、勘違いしてお客さんが来るようにということで、ダウソタウソとか、ウッチャソナンチャソというコンビに名前をつけたというような経緯がございまして、私もそれに習って、香川テルエという名前を私が命名したんですけれども、その香川テルエさんがですね、私に無断で、すなわち、スミーズ事務所っていうのに所属してるんですよ。今まで言ってませんでしたけど、この番組2年半やってますけども、初めて出てくる単語かもしれませんけれども、皆さん、ハマグリボーイは、スミーズ事務所に所属してるんですが、スミーズ事務所に無断で、香川照江のコーチング部という、ポッドキャストをネット配信しましてね、これを勝手に立ち上げたと、いうことがございまして、これはちょっと、見過ごせないなということになりまして、香川照江さんとも十分に話し合った結果、しばらく無期限謹慎処分ということをスミーズ事務所から 言い渡すことになりまして、で、このことはですね、5月12日、私がツイッターで昼頃ですかね、プレスリリースを配信しまして、リスナーの間でも、ちょっとね、リスナーの間で、香川照江の、無期限謹慎処分にしま、抗議しますっていうハッシュタグつけて抗議してる人がいたりとかして、ちょっとリスナー間での分断が、ね、生じてしまってまして、私の方でも、そのプレスリリースを削除するかどうか迷ったんですけれども、やはりちょっとそこは削除するわけにはいかないということで、で、そうですね、ツイッターご覧になられてる方は一部かと思いますんで、プレスリリースの方を読み上げたいと思うんですけれども、タイトルがですね、スミーズ事務所から香川照江の処遇に関する重大なお知らせということで、ハマグリスナー様各位、平素は格別のご後輩を賜り、厚く御礼申し上げます。この度は弊社所属愛の手、香川照江、かっこ以下照江と言います、かっこ閉じるについて無期限謹慎処分を課すことといたしました。テルエはスミーさんが考案した芸名を用いて、スミーさんというのは私なんですけれども、弊社に無断で香川テルエのコーチング部なるポッドキャストを立ち上げました。当該行為はハマグリボーイズのリーダーにあるまじき独善的なものであり、承認欲求のお化けと言っても過言ではなく、弊社といたしましては到底看過できない蛮行です。本件処分につきまして5月13日放送の冒頭で改めて説明させていただきます。これが今のこの説明がそういうわけです。はい。また同日の放送にはテルエに代わる大物ハマグリボーイがリモート出演することを合わせてご報告いたします。ということで、この後香川テルエに代わる大物ハマグリボーイがリモート出演いたします。で、その部分は実はもうすでに収録済みなんですけれども、このですね、大物ハマグリボーイの出演部分が思いのほか長時間に及んだもので、ちょっと先週言ってた放送内容と一部変更させていただかなければならないことになってしまいました。というのは先週電話でリモート出演していただいた杉作 J 太郎さん、杉作 J 太郎さんとラジオとコロナと、いうテーマでお話1時間ぐらいして、先週はその前編を25分ぐらいですかねお送りしたんですけれども、残りの後編35分分ぐらいを今週本当なら流す予定やったんですけれども、ちょっとそれは来週に持ち越しということで、来週改めて後編杉作 J 太郎さんとの対談コロナとラジオは流します。ちょっとね、途中このプレスリリースから離れてしまいましたけれども、最後になりますが、ハマグリスナーの皆様にはテルエのソロ活動により多大な混乱を招いてしまったことを深くお詫び申し上げます。令和2年5月12日スミーズ事務所ということで、5月12日の昼頃ですかね、こういうプレスリリースを配信いたしました。これを受けてですね、香川テルエ本人からも声明がございました。皆様へ、この度はマイクを新調したことで調子に乗り、自分で何でもできるような大きな気持ちになり、ちょっと万能感というか、なんかそういうのがあったんでしょうか。ご恩あるスミーズ事務所からいただいた芸名を用いて、無断で配信行為を行うという軽率な行為を行い、事務所関係者、リスナーはもちろん、世間の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことを、心よりおかけしましたことを心より謝罪いたします。自らの無視量を恥、スミーズ事務所の方と協議の上、当面香川照江名義での活動一切を自粛することといたしました。このようなことを起こしてしまった私が言えることではありませんが、これからも変わることなく番組を応援いただきますようよろしくお願いいたします。2020年5月12日香川照江ということで、照江さんからも、テルエ名義での活動一切を自粛するという声明が謝罪とともにございました。テルエ先生はね、今回のスミーズ事務所に無断でのポッドキャスト、香川テルエ名義での配信、以前にもですね、正直、イエローカードかな、累積してた部分がございまして、この番組でも先週ですか、その前ですか言いましたけれども、うちの娘が生まれてまだ数ヶ月の時ですよ。初めて見た時に香川照江が、左トンペイ似てますね、という暴言を吐きまして。で、さすがにまずいと思ったんですかね。で、慌てて、その時、私の傍らにいた、私の義理のお母さんですね。義理のお母さんに向かって、あ、お母さんに似てはりますね、と。それはすなわち、お母さんが左トンペイ似てるっていうことじゃないかと。そういうような問題発言もございました。 で、他にもですね、あれは3月でしたかね、この番組に、舞妓さん、祇園公舞の、小夏さんがお越しになられた時ですね。まあ、舞妓さんがゲストに来るということで、まあ、任しとけと。いつもの愛の手でね、どんどん愛の手打つから。もう、隅田さんは気分よく喋ってくれたらいいから。もう、バンバン、びっしびし愛の手打つから、みたいなこと言ってたんですが、ちょっと、萎縮してしまったのか、小夏さんの前で黙秘権を行使すると、いう、そういう手たらくもございました。あと、まあ、遡りますと、2年連続で、ZOZO タウンの前澤社長の100万円プレゼントですかね。あれに応募するという集大もございました。そういうイエローカードの累積もございまして、今回さすがにレッドカードということで、無期限、謹慎ということになりました。いろいろね、この問題に関してはリスナー間でも先ほど申し上げた通り分断が生じているんですけれども、私としてもね、別に、照江先生が憎いわけじゃないんで、できる限り、可及的に速やかに、なんか政治家みたいな言い方しましたけども、可及的に速やかに、あの人の本当の反省がね、感じられる時には、復帰をしてもらってもいいかな、と思います。隅田隆平の、はまぐり御門の編。改めましてこんばんは。私が弁護士で俳優の隅田隆平でございます。せっかくね、あの皆さん乾杯して気分よく夕飯食べようっていう時に、照江先生のまあ不祥事といいますか、闇営業といいますか、そういう問題から言及せざるを得なかったことは、私の方からもね、お詫び申し上げたいところなんですけれども、彼もね、反省はしてると思いますんで、今後の照江先生に期待したいと思います。テレスミシュラン特別編。今夜のテレスミシュランは特別編ということで、いつもはリスナーの皆さんにお電話をつないでお酒を飲みながらお話を伺ってるんですけれども、今夜はですね、香川照江先生、まあ、はまぐりボーイのリーダーなんですけれども、先ほど申し上げた通り無期限謹慎処分ということになったので、香川照江先生に代わる大物はまぐりボーイに電話がつながっております。早速、ご紹介しましょうか。白ブリーフ判事としておなじみの岡口喜一裁判官です。岡口さん。
もしもーし。
もしもーし。
お久しぶりです。
お久しぶりです。3年ぶりぐらいですかね。
あ、それぐらいですかね。なんか東京で一緒に飲んだ記憶ありますけど。
そうです、そうです。3年前に渋谷ですかね。そこで私の友達のプロレスラーとか新聞記者とか編集者とか、ね、はいはい
はい、
一緒に飲んだのがちょうど3年前ぐらいでしたね。あのメールのやり取りを遡っていると。
ああ、懐かしいですね。あのプロレスラーの方もいらっしゃってましたね。
そうです、そうです。マッスル酒井さんっていう。
マッスル酒井さん、
はい、一緒に。
マッスル酒井さんはその後何かイベントに行かれて、
はい、
なんか白ブリーフ判事と飲んできたんだぜとか威張ってたみたいですよ。
もうね、そのぐらい著名と言いますか、もともと放送界では、まあ、知らない人はいないっていう岡口裁判官やったんですけれども、あの3年前からね、いろいろありましたもんね。
いやー、本当にいろいろありました。最高裁にも呼ばれるし、国会にも呼ばれるし。
まあ、笑ってる場合はないんですけれども、岡口さんの本は私、拝読させていただいてますんで。
はい、ありがとうございます。
ええー。
この3年間のいろいろなことは、その最高裁に次ぐっていう本を書きまして。
はい、岩波書店から出てる。
岩波から、はい。その中で、いろいろと私の愚痴も書かせていただいてますので。
ね、リスナーの方はぜひ、は
い。読んでください。
今は、どちらにいらっしゃるんですか？
今の仙台高裁の民事部で仕事して
る。仙台高裁にいらっしゃるのは、存じ上げてるんですが、今はお部屋にいらっしゃるんですか？
今、はい、裁判官の感謝がありまして、感謝で、飲んでるところです。
あ、感謝で、何飲んでらっしゃるんですか？
はい、ちょっとビールを、缶ビールですけど。
缶ビールで。
はい。
このコーナー、飲みながら、ワイワイ喋るコーナーですんで、私もビール開けてますんで。
あ、じゃあ、はい、飲みながら、はい、やらせていただきます。はい、
お話したいんですけれども、
はい。
今は、 格好は白ブリーフ一丁でいらっしゃるんですか？
あの、こちらちょっと、あの、今、夜になって寒くなってきまして、はい、今ちょっとあの、白ブリーフに、
はい、
あの、上は白いシャツを着てる感じです、ね。
結局白ブリーフは履いてらっしゃるんですね。
あの、ただそれだけだと寒いので、ちょっと今。ちょっとシャツも着てる感じ。
あ、シャツも着てる感じで。
はい。
あ、わかりました。いろいろね、あの、リスナーの皆さん想像しながら聞いていただいたらいいかと思うんですけれども、そのね、3年前にお会いした時は、岡口さんとマッスル酒井さんが、岡口さんの好きなあの、ネギっ子の話とかして、盛り上がったかと思うんですけれども。
そうですね、はい。
今夜もね、岡口さんとせっかく久しぶりにお話しするんで、ネギっ子の話とかね、のんきな話をしたいんですけれども、
はい、
ちょっとね、今、いろいろ世間を騒がしている法的な問題がございますんで、
はい、
その辺を岡口さんに伺いたいなと思ってるんですが、まずはですね、はい、あの、リスナーからのメールを紹介いたします。
はい、
ラジオネーム、森山塾さんからいただきました。墨田先生、こんばんは。検察官の定年延長を可能にする検察庁法改正が今国会の焦点に再浮上しています。政府が今年1月に法解釈を変更して閣議決定した黒川博文東京高検検事長の定年延長を正当化し、将来にわたって内閣が恣意的に検察人事に介入する余地が広がるのではないかという危機感から、改正案に反対するツイッターへハッシュタグ検察庁改正法案に抗議しますのハッシュタグをつけたツイートの拡散が広がっています。著名人のツイートも数多く見受けられます。コロナ禍の中でどさくさ紛れの法案提出、三権分立の危機とも言われています。墨田先生どうお考えですかというメールをいただいておりまして、あの、私はこの番組でですね、カミソリ弁護士ならぬ、あの、カミソリ負け弁護士を受賞しておりまして、あれ、岡口さん聞こえてますか？
あ、聞いてますよ。はい、大丈夫です。
はい。なかなか難しい問題で、で、はい、その中で、まあ、弁護士はですね、弁護士会、多くの弁護士会、そして日弁連も反対の声明とかを表明してるんですけれども、
はい、
日本で現役の裁判官で、唯一、名前を出して反対されているのは岡口さんただ一人ということで、
はい、
この問題について岡口さんにお伺いしたいんですけれども、
はい、
あの岡口さんは今回のこの検察庁法案のもう改正の問題について大きく分けて3つの問題があるというふうに捉えてらっしゃるということなんですが、お話いただけますでしょうか。
はい、はい、もう自分これ結構前から私の Facebookいや、インスタなど今やってるんですけど、
はい、
あの、Facebook でももう結構前からこの問題ずっと取り上げてまして、
はい、
あの、長い間、あの、いろんな、あの、ことを書かせていただいてるんですが、
ええ、
あの、まあ、大きくやっぱり3つの問題がありまして、
はい、
で、その中でも、まずその一番の問題点として、
はい、
あの、日弁連なども今問題視してる点を最初にちょっとお話ししたいなと思います。
はい。
一番の今回の問題点は、あの、検察の人事に内閣が口出しできるようになる法案が突然に作られたということです。
はい。
で、しかも、この法案の問題なのは、その一番大事なところの意味がよくわからないのに、
ええ、
担当の森法務大臣が雲隠れをして説明をしない。
ええ。
さらにこの法案というのは実は去年の11月に完成していたものですが、
そうなんですよね。
その後、あの、今メールにありましたように黒川さんの定年延長問題というのがあって、
はい、
それがきっかけにその内容が大きく変わってしまったというその作成の経緯も問題があります。
はい、
あの、こういう、まあ、問題もあったりしてですね、あの、この、いずれにしてもこの検察人事内閣が口出しできるようになるという点ですね。
ええ、
あの、これが、あの、三つの問題のうち、あの、他にも二つぐらい問題があるんですけど、
はい。
あの、これが一番大きな問題だと思ってます。
で、その検察人事に内閣が口出しするっていうことになると、どういう結果を将来すると、岡口さんは危惧されてるんでしょうか。
結局この人事を結構人事ってすごいんですよね。
そうですよね。
はい、私もね、これあの裁判所に行って本当に初 裁判官として30年ぐらい今やってますけど、本当に分かりました。人事って本当にすごくて、例えば裁判所の中にはですね、ちょっと裁判所当局に反対するグループみたいなのもあったんですね。
ええ、
そういう人たちはね、非常に不遇な人事っていうのをさせられて、
ええ、
でも見事にその団体はもう間もなく消滅しかかってます。
ええ、
それぐらい人事っていうのはものすごい威力があるものなんですね。で、そこに検察庁ではなくて内閣が介入できてしまう。
はい、
でこうなると、検察官としては、その人事を握ってる人の顔色をどうしても見たくなるんですね。
そうなりますよね。
でそうなると、結局はですね、検察官としては、総理大臣の顔色を伺いながら仕事していくようになります。
ええ。
で、総理大臣は、これは、こいつは可愛いと思って、今度はそういう人間ばかりを、重用するようになりますから、自分に都合のいい検察官、こういうものを組織の上層部に当てることになります。
うん、
例えば、捜査の情報をどんどん内閣に流してくれるとかですね。
ええ。
あるいは、ちょっと捜査はやめてねって言ったらやめてくれる人とかですね。
ええ。
そういう人が出てきちゃったりすると、むしろそれは、これがいいやつだということで、上層部に、あげたりとかですね、そういうこともできるようになってしまう。そういうことが起こるんじゃないかというふうに、危惧しています。
そういうことが起こりうる、危惧をどうしても条文を読んだら感じてしまう法律であるっていうことですよね。
やっぱり人事に口出せるとそういうことですよね。我々は本当にその人事っていうの怖さは本当に知ってますから、そこを持ってきたっていうのは今回本当に問題だと思ってます。
だからその政策与奪の権利を全て内閣に与えてしまうっていう部分ですよね。
そうですね。
で、今のような、危惧に関してですね、一方で、それは邪推じゃなかろうかっていうようなことを言う人も中にはいるじゃないですか。
はい。
でもそれが、岡口さんのお話が果たして邪推かどうかっていうことに関して、詳しくこの法案の成立の経緯とかを検討していったら、それはね、リスナーの方それぞれが、岡口さんのおっしゃってることが、この危惧が、果たして邪推かどうかって判断していただきたいんですけれども、もう少しこの問題について詳しくお話しいただけますでしょうか。
はい。確かに今、いろんな、人が、例えばニュースキャスターとかですね。
はい。
政治評論家とかいろんな方が、ツイートしたりしてまして、で、皆さんおっしゃってるのは、これは単なる検察官の定年の延長の話に過ぎないのだから、
はい。
別に問題がないんだと。
うんうん。
そういうふうに、言ってる方が多いですよね。
そうですよね。国家公務員の定年の延長に合わせただけに過ぎないみたいな言い方をしてる人が、
はい。
いるんですよね。
で、結構、そういう方の意見も、ツイッターなどで非常に有力で、
ええ。
それを、信じてしまっている方々も多いと思うんですね。
ええ。
だけど、決してそれだけではないっていうことは、ちょっと今からお話ししたいと思います。
はい、お願いします。
実はこの検察庁法の改正案っていう、今回問題になっている法案ですが、これは去年の11月に、一回出来上がったんですね。
はい。
で、その時の内容は極めてシンプルなものでした。
ええ。
検察官の定年っていうのは、今では63歳で、で、その検察庁のトップである検事総長は65歳なんですが、
はい。
これを、すべての検察官について65歳を定年にしようというのが今回の法律の趣旨です。
はい。
で、ただ、ロートル管理職って年取っても全然できない人っていますから、ロートル管理職を生み出さないために、上の方のトップにいる検事長、これは高等検察庁のトップですけど、
はい。
この検事長、あるいは次長検事といった役職の人は63歳までしかならない、役職定年ですね。
はい、はい。
そういうのを作ろうと、
うん、
これが11月にもともと出来上がっていたこの法案なんです。
そうですよね。
で、 で、これで、このまま成立すれば何の問題もなかったんですね。
そうなんですよね。だからその部分については、実は日弁連も反対はしてないんですよね。
そうなんです。
うん、
で今、なんかいろいろ評論家とかニュースキャスターの人が、これは単なる延長、警察官の定年の延長の法案とか問題ないんじゃないかとおっしゃってますよね。
はい。
だからこの11月の法案だったら確かにその通りなんですよね。でこのまま通してもらえれば、こんな大騒ぎにならなかったっていうことをまず押さえていただきたいんです。
はい。
で、その後ね、話がね、全然変わってしまうんですよね。ここで例のその黒川さんの定年年延長問題が起きます。
はい。
これが今年の1月に安倍さんがこれを決めて、で、黒川さんは2月の6日で63歳になりましたから、この時に定年になるはずだったんですが。
そうですよね。だから東京高検の検事長なんで、63歳で定年になるというはずやったんですよね。
そうです ね。
はい。
で、なのに、安倍さんがこの定年を延長したっていう、まあ、こういう事件が起こりました。
はい。
で、ここからちょっと話がおかしくなってくるんです。で、冒頭でですね、今回の件は3つ問題があるというふうにお話ししましたが、ここでその一つ目の問題が起きるんです。
一つ目、はい。
はい。この一つ目はですね、この定年の延長っていうのは果たしてその根拠があるのかっていう話ですね。
はい。
で、安倍さんがこの時根拠にしたのは国家公務員法の規定なんですが、国家公務員法にはですね、この定年延長の規定が確かにあるんです。
はい。
で、しかし、実はこの検察官には、この、国家公務員法の定年の規定は適用されないと考えられていましたから。
そうなんですよね。
でここでこれを使うのはおかしいんじゃないかという、これは一つ目の問題です。
はい。
で、次に、このことが二つ目の問題を生みました。
二つ目、はい。
で、この時、安倍さんはその定年延長を強引に認めてしまったために、検察官にも国家公務員法の定年延長の規定が適用されるというふうに解釈が変わっちゃったんですが、はい、そうすると、検察庁法というその検察官に関する法律ですね。こちらも、その解釈に合わせて内容を変えなければならなくなってしまったんです。
まあ、辻褄が合わんくなるっていうことですよね。
そうですね。で、そこで、検察庁法の改正案というのは、先ほど言いましたように、去年の11月に一回出来上がっていたんですが、ここでその解釈が変わってしまったので、これに合わせなきゃいけなくなったんですね。でそこで、その検察庁法案の改正案を修正するっていう作業が必要になりました。
はい。
で、この修正は、検察官にも国家公務員法の定年延長の規定が適用されるという前提で修正されることになったんですね。
まあ、その解釈に合わせた、変更にするためですよね。
そうですね。はい。で、つまりこれ、先ほどの解釈おかしいんじゃないかっていうのは大事な問題でしたが、これをそのまま引きずってるわけですね。
うんうん。
で、その問題を、それは間違いないんだってことで、検察庁法の改正もされることになってしまったので、
なんか間違った解釈を法律にしてしまったら、その法律もおかしいやろと。
そうですね。
はい。
だから第一の問題と第二の問題は連動してるわけです。
はい。
で、さらに三つ目の問題が起きます。
三つ目ですね。
はい。で、検察庁法の改正案というのは、11月に出来上がってたのに、今の経緯でこれ修正しなきゃいけなくなったんですよね。
はい。
で、これは第二の問題だったんです。で、国家公務員法の解釈に合わせるように修正しましょうと。で、それだけすればよかったのに、そこにですね、また余計なものが新たに加わってきました。
はい。どんな条文でしょうか。
それがですね、冒頭でお話ししました三つ目の問題で、内閣が、検察官の人事に介入できるっていう条文ですね。
ええ。
これは、別に入れなくてもいいのに、ここで突然出てくるんです。
うん。
で、これが最大の問題なんですが、
はい、
でこれはその国家公務員法の解釈に検察庁法を合わせる修正するためだけだったり全く関係がない条文なのに、なぜかここで突然出てきたわけですね。
うんうんうん、
で、こういうふうに今回の問題は3つの問題があるんですが、
はい、
この3つ目の問題が一番大きい問題なので、 あの、日弁連は、あの、おととい声明出しましたけれども、あの、もうこの点に絞って、あの、声明を出してます。
そうですね。
あの、まあ、問題はいろいろあるんですけど、もう一番大事な点に今絞って、あの、国民に訴えかけようと、そういう作戦なんだと思います。うん、
まあ、検察庁法改正案によれば、内閣内閣法務大臣が、まあ、裁量で63歳の役職定年の延長、65歳以降の勤務延長を行い、検察官人事に強く介入できることとなると。で、日弁連は検察官の65歳までの定年延長や役職定年の設定自体について反対するものではないが、内閣内閣法務大臣の裁量により役職延長や勤務延長が行われることにより不偏不党を貫いた職務遂行が求められる検察の独立性が侵害されることを強く危惧する。準司法官である検察官の政治的中立性が脅かされれば、憲法の基本原則である三権分立を揺るがす恐れさえあり、到底看過できない。少なくとも当該法案部分は削除されるべきであるというふうに、声明を表明したわけですけれども。
そうですね。はい。で、今の日弁連の声明というのは、要するに一番最初のですね、昨年11月に出来上がっていた、検察庁法の改正案であれば問題ないということなんですよね。
はい。
で、まあ、1番目の2番目の問題もあるんだけど、そこには触れずに、その3番目の、人事に介入できるというところも、とにかく、声明として非難していると。そういう戦略で、国民に、もうとにかくここだけでもやめさせましょうと言っていると、はい、というんだというふうに理解できます。
で、改めてその加わった条文の内容について、お伺いしたいんですけれども。
はい。なぜこういう条文を加えたのかっていう、ちょっと理由もいろいろあるとは思うんですが、はい、新たに加わった条文の内容について、とりあえずまず説明いたしますね。
はい。
去年11月に一旦完成していた従来の改正案では、先ほども話しましたけど、検事長と次長検事は63歳になると、役職定年ということで、普通の検察官に戻ることになっていました。
はい。
で、これが、ロートル上、上役を作らないという、まあ、そういう趣旨ですよね。
はい。
で、ところがね、この新たに加わった条文というのは、検事長と次長検事がね、63歳を過ぎても、それを続けていけるという条文、つまり役職定年の例外を新たに作ったんですね。
そうなんですよね。
で、さらにこれもあまり報道されてませんが、
はい、
どさくさに紛れて検事制というね、これは各都道府県の検察庁のトップですが、
はい、
検事制についても同じような条文を作ってます。
ええー。
で、これらの条文は役職定年の例外ということで、ロートル管理職を作らないという立法趣旨にそもそも反しているんですが、
うんうん、
とりあえずその点を置いときまして、
はいはい、
この条文の作り方のちょっと問題の説明をしますね。
ええ、
この条文ではですね、検事長や次長検事や検事生が63歳を過ぎても、役職定年にあるに続けていけられると。
はい。
それはどういう場合に続けていけるかという、それは内閣が定めた事情がある場合には続けられるというふうに規定されているんです。
内閣が定めた事情がある場合。はい、
はい。その場合は、引き続き、その検事長などの仕事を続けていけると。
はい。
そういう規定になっています。
はい。
で、これが大問題なんですね。
うん。
で、これだとですね、内閣総理大臣は、もう自分の気に入った検事長などがいたらですね、
ねえ。
これは内閣が定めた事情がある場合に当たるとして、
うん。
そのまま仕事を続けすることができますが、まあ、気に入らない検事長であれば、まあ、これに当たらないとして、まあ、平野検察官に戻ってしまうことができるわけですよね。
そうですよね。63歳でもその役職は定年になって。
で、一応65まで続けられますから、はい、平野検察官になってしまうと。
ええ。
で、平野になった人はもうそれは普通、まあ、そんな屈辱的な状況は耐えられませんから、まあ、それは普通辞めてしまうと思うんですね。
そうですよね。
だから、権力者に認められるか認められないかも、天と地との違いが生じるわけです。
うんうん、
で、問題はですね、この内閣が定めた事情がある場合とは、じゃあどういう場合かってことなんですね。
ええ、
で、ここは、まあ、割と、はっきり内容が決まっていれば、まだ、 その総理大臣が好き勝手できませんから、
はい、
あの、ここの何かが定めた事情がある場合っていうのはどういう場合かをきっちり決めることが、あの、一番大事なところです。
うん、
で、それを、あの、聞きたいので、あの、今法案審理してますから、
はい、
あの、野党はね、じゃ森まさこ法務大臣にこれを聞こうとしたところですね、あの、森まさこ大臣はね、審議に出席しないんですね。
そうなんですよね。
これじゃわからないじゃないですか。
うん、
で、先週の金曜日は野党がね、あの、審議欠席しました。
ええ。
で、これをなんか一部、あの、批判している人たちもいましたけど、
はい。
あの、これは、あの、出たってしょうがないですよね。
うんうん。
一番大事なとこを今知りたいんだけど、その、法案提出担当大臣が出てくれないんですから、
うん。
あの、わからないわけです。
はい。
あの、で、結局、だからこの、どういう場合に定年延長されるのかっていう、この、内閣が定めた事情がある場合、
うん、
これがどういう場合かとにかく知らなきゃいけない、
ええ、
しかしこれね、今週に入ってもね、あの、全然説明はないんです、
うん、
で、安倍総理も今、あの、審議に参加されてますが、あの、まあ、安倍さんはその検察の人事は適正に行われるはずであるなどとですね、何の根拠も示さずに繰り返すだけです、
はい、
で、もう、もしかすると、ここの説明が一切されないまま、要するに、一番肝心なところがわからないまま、この法案は成立してしまう可能性もあるんです。
そうですよね。
で、法案が成立した後ですね、
ええ、
で、実は内閣が定めた事情がある場合って、こういう意味でしたとかですね、
うんうん、
あの、省令などで、あの、まあ、最近こういうパターン多いんですけど、
はい、
あの、そういうの明らかにされたりすることもあるんですね。
うん、
でもその内容はわからないで、あの、議員の皆さんもね、よく法案に賛成できるなというふうに思ってるんですけど、うん、あの、まず国会議員の皆さんはこういう問題があるということを理解されてるんでしょうかね。
うん、だからね、総理大臣が好き勝手に自分の気に入った検事長とかを定年延長できるっていうことに、なりかねないんじゃないかって通常は思いますよね。
そうですよね、
うん、
あの、要するに規定が曖昧すぎるんです、
ええ、
あの、内閣が定めた事情がある場合としか書いてないので、
うん、もう何も定めてないに等しいですもんね。
そうですよね、
うん、
せめてここの意味をしっかり、あの、明らかにしていただければね、
はいはい、
あの、まだ、あの、検討のしようがあるんですが、
ええ、
あの、何にせ森まさこ大臣はもう出席すらしない、
ええ
状況になってて、
はい、
あの、ちょっと、あの、こんなことをね、国会やってるんだなって、本当に唖然とするばかりです。
あとですね、また、改めてですね、ちょっとね、今の話、一回聞いただけでは、なかなか理解するのは難しいかと思うんですけれども、改めて整理したいんですけれども、まずですね、黒川さんの定年延長がなされて、その時に国家公務員法の解釈の変更が行われて、で、まあ、この解釈の変更が正しいのかという一つ目の問題があって、次にこの解釈の変更によって昨年の11月にすでに出来上がっていた検察庁法の改正法案を、まあ、修正しないといけなくなって、まあ、言い方悪いかもしれないんですが、辻褄を合わせないといけなくなったと。これが二つ目の問題です。で、解釈の変更が正しいことを前提に、まあ、それに合わせて改正法案の修正が行われたということですけれども、そもそもその前提となる解釈の変更は本当に正しかったのかっていう、これ、まあ、一つ目の問題と、この、連動するんですけれども、で、ね、で、検察庁法の改正は、さっきね、一番問題があるって言ってはったのは三つ目の問題なんですけれども、検察人事に内閣が首を突っ込める規定が新たに加わったと。この、あの、三つとも問題なんですが、日弁連は最後に言った検察官の人事に内閣が首を突っ込めるところを、今、焦点を当てて反対声明を出していると。その、まあ、改正の経緯とかの部分については、まあ、目をつぶったということは、わけではないんでしょうけれども、そこは、詐称して、とりあえずこの三つ目の問題、検察人事の内閣が勧誘するということに対する反対声明も出しているということになるかと思うんですけれども、
そうですね。
はい、で、三つ目の問題はね、先ほど岡口さんにお伺いして、ちょっとね、わかったかなとも思うんで、一番目と二番目の経緯の問題についても、もうちょっと詳しくお話伺ってよろしいでしょうか。
はい。ちょっと、まあ、日米連を擁護しますと、
はい。
日米連も一番目と二番目の問題も反対声明出してないわけじゃなくて、
はい。
これ2月ぐらいには出してはいるんですね。
あ、そうかそうか。直近のあれですよね。5月11日の分がそうですよね。
そうですね。
あ、すいません。はい。
はい。それで、まあ、2月頃には、むしろその、黒川さん定年延長問題になってて、
ええー。
で、それは、日米連もあと各、地方の弁護士会もですね、はい、まあ、皆さん反対声明を出していたところなんです。はい、で、ちょっとその話をしますね。
はい。
で、一番目、二番目の問題っていうのは、これは、黒川さんの定年の時に国家公務員法の解釈を変えてしまったという問題です。
はい。
で、黒川さんは先ほども言いましたが、今年の2月に63歳の定年になったんですが、そこで辞めるはずが、安倍さんが、その定年延長して辞めさせなかったと。
うん。
で、これをどういうふうにしたかというと、これは国家公務員法の81条の3というのがありまして、
はい。
これは、国家公務員の定年が延長できるという規定があるんです、
ね。
で、これを使ったんです。
はい。
で、しかし、この規定は、検察官には適用されないっていうのが、これまでの政府答弁だったので、解釈を変えない限り、この規定を使うことはできないわけで、
はい。
そうすると、他に根拠がありませんから、黒川さんは、実は今もう定年になってるってことになるんですね。で、今、黒川さんがもらってる給料と、これ違法に支払われてることになりますから。
まあ、この定年延長が違法だとすればってことになりますよね。
そうですね。はい。ですから、もし、黒川さんが地方公務員だったりしたら、これ皆さん住民訴訟を起こして取り返すこともできるところなんです。で、ただ、まあ、黒川さんは国家公務員ですから、残念ながらそれはできないわけですが、
うん、はい。
そういう、ちょっとこれ解釈おかしいんじゃないかという、これ解釈を変えなきゃいけない、そういう問題があったんですね。
そうなんですよね。だから昭和22年なんですよね、検察庁法が制定されたのは。
で、はい、そうですね。
で、
はい、
昭和56年に国家公務員の勤務延長が規定されて、で、国会答弁で検察官の適用が否定されたし、その時にですね、で、その想定問答集まで作られていたっていうことなんですよね。
そうなんです。
ええ、
国家公務員のが後でできてるんですね。
後でできてるんですよね。
はい。で、だからこれは解釈の変更と相当エネルギーがいる作業なんですが、
はい。
まあ、森まさこ法務大臣はこの点を国会で追及されますと、まあ、これとんでもない発言をし始めるんですね。
はい。どんな発言でしょうか。
まずこの解釈を変更するには、法務省の内部で、これ散々十分な審議をしなきゃいけませんし、いろんな方の決裁を取らなきゃいけないわけです。
はい。
ですから、この決裁どうなってるんですかっていう質問が出たんです
ね。ええ。
で、そうすると、森まさこ法務大臣はとんでもないことを口走るし、
はい。
口頭で決裁しましたと。
うん。
で、これはね、ちょっと無理ですよ。裁判所なんかね、すごいですよ。例えばね、
はい。
仙台に、じゃあ、最高裁の人がね、なんか視察に来るっていう、ありますよね。
はい。
じゃあ、どの部屋を、どう回ってどうするって全部ですね、書面にして。
そんなことまで書面にするのがお役所やと。
そうです。で、それは全部決裁取るんですよ。
はいはい。
部長とかね、所長とかね。
はい。
で、あんなのね、勝手に来てもらって、どなたかご案内すればいいと思うと思いますけど、そうではなくて、そこまで全部決めて、
はい。
で、その決裁をちゃんと取るんですね。どうやらちょっとそんな、どうでもいいことまで全部きっちりと書面で決裁を取るところですから、
うん、
今回のような大事なことをですね、口頭決裁で済ませるはずがないんです。
はい。
で、これもとんでもない嘘なんですね。
まあ、嘘というかほんまかいないう話ですよね。普通に考えたら、不自然やし不合理やと。
嘘と断言しちゃいけませんけども。
ね、不自然かつ不合理やと言っておきましょう。
はい。ちょっとね、そうなんです。
ほんまかいなと。はい。
はい。で、ところがね、これ話に続きがありまして、今度は人事院総裁が出てきます。
うん。
で、これは人事のことだから、人事院総裁も、了承が必要なんですね。
そうですよね。
で、今の人事院総裁、市宮直美さんという方なんですけど、はい、で、今度は市宮直美さんが国会に呼ばれたんですね。
うん、
で、市宮直美さんは、また、これまたですね、口頭で了承しましたと言ってるんですよね。で、そんなわけないじゃないですかと。
ほんまかいな、っていう話ですよ。
ええー、嘘とは言いませんけども。
不自然かつ不合理やと。
いやー、ちょっとね、我々役所の人間としてはありえなくて、これ確か高市早苗総務大臣も言ってましたよね。
はい。
そんなことありえない、
ね。ありえないと。さすがに高市さんも。
ええー、あれはどういう力学かわかりませんけど。そういう発言をね、すかさずされてましたね。
はい。
で、そして、これはちょっと残念なお話なんですけど、うん、この森雅子さんと市宮直美さんは、どちらも法律家なんです。
そうなんですよね。
森雅子さんは弁護士ですし、
はい、そうです。
市宮直美さんは元裁判官で、
ええ、
しかも仙台高裁の長官までされた方なんです。
ええ、
そういう法律家がですね、口頭でやりましたのずっとですね、もう真顔で平気で嘘と言う、嘘とは言いません。
ほんまかいなということね。
発言されて、で、この方々のこういうね、ありえないような答弁で、この定年延長はね、間違いないってことで今話は済んでしまってるんです。
はい。
で、これが今回の法案の3つの問題のうちの1番目の問題で、
はい。
で、またこれが2番目の問題にも連動してるんですが、私としてはね、3番目よりむしろこっちの方が重大だと考えてます。というのは、これだけ堂々とですね、嘘とは言いませんが。
嘘とは言いませんがね、はい。
こんなことを法律家が二人でですね、言ってですね、それで解釈が変更しましたと。
はい。
普通解釈の変更ってね、ちゃんとですね、法務省とか内閣法制局とかですね、人事でも本当に詰めてやる作業ですから、こんなのことで解釈変更を認められてしまって、これはまともな法治国家とはもう言えないですね。
うん、
で、こんなめちゃくちゃなことが今行われているっていうのはね、
はい、
もう本当、この国は本当先進国とは呼べないレベルに今来てるんじゃないかなと。
うん、
それがもう率直な感想です。
岡口裁判官としては、裁判官として放送として、それは声を上げないといけないと。いうふうに思われた理由ですよね。
そうですね。
うん、
これちょっとなかなかですね、難しい憲法論とかそういう話以前の問題だと思うんですね。ちょっとこれがやっぱりおかしいっていうのは子供でも多分わかるんじゃないかなと思いますが、
うん、
なぜか、この問題このままスルーされて終わりそうなんですね。結局、今、日米でも1と2の問題はもう棚上げしちゃってて、
はい、
で3の問題にも絞ってるんです。で、実はですね、今日野党が、対案を出しました。
はい、
で野党の対案はですね、11月の最初の定年延長法案にしましょうって話ですね。で、それはいいんじゃないかなと思うんですけど、
うんうん、
結局これで、定年延長法案は、いろいろ、どっちになるかわかりませんけど、決まると。
はい、
でしかしね、そうするとこの第1と第2の問題は結局もうそのままこれでおしまいなんです。
うん、
結局、もう誰も追及せず、よくわからない口頭の決裁とかね、口頭の承認などという、結局そんな言い訳が通じてしまって、
はい、
そのまま幕引きになると、
うん、
そういう展開になるんですよね。ちょっとね、本当にそれでいいのかなと、ね、なんかね、うん、本当に今なんか、やるせないって思いますね。
そうなんですよ。なんか僕もその、ね、受験勉強長くて、9回司法試験受けて、ようやく受かって、で、ね、毎年、択一試験の前に憲法の教科書を読んでっていうことをずっとしてきて、今までやってきたことがね、何だったんだろうかなっていうような、ちょっと絶望してしまうところがあるんですけれども、その中で、名前を出して、こういうふうな発言を裁判官である岡口さんがなされるっていうことは、 当然反対する方もいらっしゃると思うんですけれども、私は、有意義なことやと信じてますし、
やっぱりこれもう誰かが言わないとダメじゃないですかね。うん、で、で、これ、やっぱりきちんと、でも、これまでの話は割と、今回の件より前の話は割ともっとですね、
はい。
ちょっと難しい憲法論とかだったんですけど、今回の件はかなり、皆さんでもわかるレベルの話っていうかですね、うんうん、法律を学んでない方でもやっぱりこれおかしいと思う。と思うんですけどね。
だからこそね、著名な芸能人だったりとか、そういう人たちが声を上げてるんだと思うんですけれども、ね、それに対して、ちゃんと条文を読んだら、今岡越さんがおっしゃられたようなことにもなるし、あと、この法律が改正されても適用されるのはもうちょっと先やから、黒川さんのことは関係ないみたいなことを言う人もいるんですけれども、
はいはい。
それも、実は違うんですよね。
そうなんですね。今回の法案というのは、内閣が、気に入った検事長を、内閣が定めた事情がある
場合、ね。はいはい、定めた事情がある場合、内閣が定めた事情がある
場合。定年延長ができるという条文ですよね。はい、で、今回黒川さんにしてされ、の定年延長まさにこれなんです。要するに内閣が、黒川さんについて、これ、何でしたっけ内閣が定めた事情がある場合。
まあ、だから改正法を使ったわけじゃないですけれども、解釈変更によって、
これと同じことをね。
同じことを、まあ、やってたわけですよね。もうそれはすでにやっちゃってるわけなんですけれども、改正法関係なく。
同じようなね、法律を今回作ることで、あたかもこの、黒川さんの定年延長もね、別に問題なかったんじゃないのっていうね、そういうイメージを与えることになりますよね。
そうですよね。うん、
結局これはもう誰も問題にしなくなってそうなんです、で実際新しくできた法律だとそうなんだから、
はい、
黒川さんの定年だと問題なかったんじゃないのと、
うんうん、
みんながそう思うようになるっていうそういう効果がありますよね、
うん、そういう、まあ、事実上のね今回の改正を使ったわけじゃないけどもうやっちゃったことをそういうふうに正当化とかしてるっていうところはありますし、どう考えても秋の法案とこの春の法案がね、違うのは、その黒川さんの解釈変更によって定年を延長させたことがありきで辻褄がを合わせたというふうに考えざるを得ないと、普通の国語力があればそう思うと思うんですよね。
そうですね。タイミング的にもそうですので、ね。
うん。
しかもですね、実はですね、黒川さんの問題に今回の改正は実は関わっているってことが最近、分かってきました。実はこの改正法には付則というのがありまして、はい、これ検事総長の関係の規定があるんですね。で、一番最初に話しましたけど、検察官って今63歳定年ですが、トップの検事総長だけ65歳定年です。はい、で、黒川さんは今の検事総長と稲田さんって方なんですけど、
はい、
稲田さんが誕生日が来て、体感を当てると、まあ、黒川さんがなるだろうと言われてます。
うん、
黒川さんは検事総長になるので、65歳まで、まあ、行けるわけです、
ね。ええ。
で、そこで終わりかというと、今回の改正法の付則っていうのが適用されて、
ええ、
これが3年間延ばせるようになるん
ですね。はい。
そうすると黒川さんは今回の改正法があることで、検事総長68歳まで続けることができるということ、こういうことになります。で、このことは、これまであまり指摘されてなかったのですが、これ立憲民主党のある議員の方が法務省に確認して、これは間違いないという回答でいます。
っていうツイートをされてましたよね。
そうですよね。
まあ、だから、ね、今の話を総合して、ちょっとね、なかなか、一回聞いて、スーッと入ってくる話はないかもしれないんですけれども、繰り返し聞いていただいて、うん、それでも良しとするか、どうかっていうのは、リスナーの皆さんの判断に委ねたいんですけれども、本当にね、岡口さんにこんな丁寧に説明していただいて、ありがとうございます。
あ、いえ、とんでもないです。
ね、本当はもっとね、楽しい、音楽の話とか、岡口さん造形が深いんでお話を聞きたかったんで、 ね、また今度こういう形でこの番組の論説委員として出ていただくことは可能ですかね、はい、
ああ全然大丈夫ですよ、
はい、ありがとうございます。墨田隆平のハマグリ顧問の編、令和2年5月13日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。